最近のことですが、ペインフリーホスピタルというのが話題になっていますね。検査、治療の時にできるだけ無用な痛みを与えないようにする、それはどこの病院でも心がけているんですが、このペインフリーホスピタルっていうのは特に子どもたちに痛みや不安を与えないように、そういうことで努力をしているのだそうです。で、子どもは痛みに敏感です。それから治療を受けるとき、検査を受けるときは親から引き離されますので、余計に不安を感じるわけですね。で、そういう子どもの不安や痛みを和らげるためにいろんな方法を使うんですが、例えば MRI、 その脳の断層写真なんかを撮るんですが、あのカプセルの中に入ってもじっとしていなきゃいけない、だいたい45分ぐらいかかるんだそうですけれども、その間子どもはとても苦痛です。ですから子どもにこの宇宙旅行の映像を見せるんだそうですね。で、さあ君はこれから宇宙飛行士になってこのカプセルの中に入るんだよって言ってですね、で、音とか映像とか見せまして、まるでこう45分間宇宙旅行をしているような気分にさせる。で、そうやって、苦痛を取り除いてあげる、そんな工夫があるんだそうです。そういえばある歯医者さんでは、ビデオがたくさんありまして、子どもたちは、待ち時間にそれを見るんじゃなくてですね、治療中にもビデオを見ることができるんですね。で、ビデオに気を取られている間に歯医者さんが虫歯をピャッと抜いてしまうという、そんなことをしているようであります。で、確かに子どもたちに無用な痛みを与えるのは避けた方がいいでしょう。しかし子どもたちが肉体でもまた精神の面でも何の痛みも苦しみも受けないで育った場合、大人になってどうなるんだろうかとちょっと心配することがあります。小さな苦しみがやってきた時にももうそれに忍耐できないでしまうんじゃないだろうか、あるいは他人の痛みというものを感じ取れない大人になってしまうんではないだろうかと、そんなふうに思います。精神的な病の多くが子どもの時に受けました心の傷から来ている、そういうことは最近力説されるようになりました。確かに子どもの心は傷つきやすいのです。そして子どもの時に受けましたその心の傷が大人になっても癒せれないで残ることが多くあるでしょう。しかし同時に子どもの頃や若い頃にあまりにも過保護で育てられまして、失敗したりとか喧嘩をしたりとか親に逆らったりとか、それから友達に裏切られた、失恋した、そういういわゆる痛い思いというものをまるでしたことのない人たちが大人になりますと、ちょっとしたつまずきで人生を投げ出してしまうということにもなりかねません。そういうケースが増えていると言われますね。私たちの骨は、カルシウムをたくさん取ったらそれが骨で強くなるかというとそうではなくって、運動によって骨にプレッシャーをかけてやらないとせっかくの体内のカルシウムが骨にこう溜まっていかないんだそうですね。同じように何のプレッシャーも痛みもない苦しみもないところでは人の心もまた強くなっていかない、人の心も成長しないのではないかと思います。現代では苦しみの意味を問う、この8月はそういうテーマでメッセージをしてきたわけですが、こういうメッセージよりもどうしたら苦しみを避けることができるかというお話の方が喜ばれる時代です。しかしそれでは人生のさまざまな問題に本当の解決を得ることはできないと思います。どんなに苦しみを避けようとしても人の一生の中にはさまざまな苦しみや悲しみが襲ってまいります。困難と問題の多い現代の社会でお互いが支え合っていくためには苦しみの意味に共に取り組んでいくということはどうしても必要なことであります。確かにそういう苦しみの意味を問うというようなことは面倒なことでありますが、少々面倒なことであっても聖書からしっかりと苦しみの意味というものを学び取っていきたいと思います。そして苦しみに正しく 対処するものになり、またその苦しみの中からなくてならないものを学び取り体験できる私たちでありたいと思うのです。司会者に読んでいただきました1節から6節はヨブの悔い改めの言葉です。ここでヨブは、それで私は自分を蔑み塵と灰の中で悔い改めます、そう言っています。ヨブは一体何を悔い改めたのでしょうか。ヨブの友人たちは、ヨブにはきっと隠れた罪があるからこのような災いが及んだのだ、それを正直に言い表せ、そうヨブに迫ったのですけれども、ヨブはずっと自分の潔白というものを主張し続けてまいりました。事実ヨブは潔白でありました。ヨブが悔い改めたというのは友人たちが言うような意味での罪ではなかったはずですね。ヨブに臨んだ災いがヨブの罪から出たものでないことはヨブ記の第一章第二章ですでに明らかにされておりました。またこの42章の7節8節でも神様はヨブの3人の友人にこう言ってらっしゃいますね。あなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだと言っています。ということはヨブは神について真実を語ったということであり、また神様がここでヨブの正しさを明らかに認められたということになります。いかがでしょうか。私たちは普通悔い改めという言葉を聞きますとどんなことを連想するでしょうか。普通は自分の言葉や行いでの失敗、あるいは至らなさというもの、それを反省いたしますよね。そして神様に許しを願い、そういうことをしないで済むように力を与えてくださいと願い求めるわけです。私たちのと神様との交わりが進んでまいりますと、単に言葉や行いというだけでなくって、自分の動機が神様の前にどうだっただろうか、同じことをするにも本当にそれを喜んでしただろうかという心の態度というものをまた神様に教えられて、そういうことも悔い改めることができるようになりますね。そういう神様の許しや助けを願う、言葉や行いの失敗、それを許していただく、あるいは動機また態度というものを悔い改めていく、そんなことが悔い改めであるというふうに思うわけです。しかしヨブの場合、ヨブが悔い改めたというのはそれ以上のものであったようであります。ヨブはこう言っています。2節と3節ですが、あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。このヨブの悔い改めの言葉は、実は38章の2節で神様がヨブに語りかけた言葉に対する応答です。38章の2節で神様はヨブにこうおっしゃいました。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。これは神様のヨブへの語りかけであります。ヨブはそれに答えて、誠に神様あなたのおっしゃる通りです、私は知識もなくあなたの摂理を覆い隠したそんなものでありますと告白しているわけですね。神様がこの38章から41章のところでヨブに語っていらっしゃること、ヨブにおっしゃっていることは、神様がこの世界を作りそれを治めておられるという非常に単純なことであります。ただ一つのことだけを神様はさまざまなことを例に挙げてヨブに語っているのです。例えば神様はこうおっしゃいました。38章の4節5節、私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったか。16節では、あなたは海の源まで行ったことがあるのか。深い淵 口の奥底を歩き回ったことがあるのか。また31節31節では今度は天体のことに触れまして、あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは十二宮をその時々に従って引き出すことができるか、これは目牛座ですか、目牛座をその子の星と共に導くことができるか、そう問いっていらっしゃいますね。ヨブの答えはどうでしょうか。いいえ、できません。これがヨブの答えであります。ヨブは神様の創造の力の前に自分の魅力を認めました。神様の摂理の知恵の前に自分の無知を認めたのです。ヨブの悔い改めとは、自分の無力を認める悔い改め、自分の無知を認める悔い改めでありました。このことは神様についてどんな議論もしてもいけないという意味ではありません。もしそうだとしたら、私たちは聖書研究でいろいろとディスカッションいたしますが、それも良くないということになってしまいます。けれども議論ということを考えますと、議論においてはどうしても議論をする人が上に立ちます。そして議論の対象となるものはその下に置かれるわけです。ヨブと友人たちは神と神の摂理を論じたわけでありますが、そうした議論においては人間が主になります。神様は議論の対象であって、何かこの試験官の中に入れられたような存在になってしまう、そんな危険があるわけです。議論というものは注意しませんと、そこでは人間の理性が中心原理となりまして、神様の主権というものが忘れられてしまう。ですから議論が神様の御心を探り求めるただ一つの方法、絶対正しい方法であるとは言えないのであります。神様を信じるということはもちろん知性や理性を否定することではありませんね。神様についてのどんな議論も意味がないというのはありません。信仰を持つ者は知性理性を否定するのではありません。むしろ神様の御心を知り、それに従うために知性理性を総動員するのであります。イエス様もこうおっしゃいました。人間にとって一番大切なことはこうだと言うんですが、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛する。これが人間にとって一番大切なこと。神様を愛するのにも私たちの意思や感情だけでなく知性もまた動員しなさい、イエス様はおっしゃったのであります。しかし私たちの知性理性というものは神様の御心を知るためには目覚めていなければなりません。清められていなければなりません。新しくされていなければなりません。使徒パウロはローマ人の手紙の12章2節でこう言っています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心の一心によって自分を変えなさい、こう教えています。で、そこで心と訳されている言葉なんですが、これは理性と訳すことができる言葉であります。心の一心というのは感情の面でちょっと気持ちを切り替えなさいという意味じゃないですね。失礼しました。私たちのものの考え方、難しく言うなれば私たちの人生観や世界観を変えなさいということなんです。神様が人間に求めておられる悔い改めとは、単に言葉や行動を変える、習慣を変えるということではありません。もちろん言葉や行動を変える、習慣を変えるだけでも大変なことで、なかなかできないことなんですが、それだけではなく、むしろ心の深みから、その理性から変えられていくことを神様は望んでいらっしゃるのです。私たちが実は物事をどう考えるか、またそれに対してどう行動するかというのは、物事をどう考えるかということに寄りかかっているからであります。物の考え方というものを変えない限り、 ものの感じ方、行動の仕方、感情も行動も変わることはないのです。現代は何か感情の方が先に来ているような時代ですね。感情が先にあってものが決まってくる。本当にそうでしょうか？そうではありません。何が正しいか、何が間違っているか、理性が働いて、そしてそれに従って感情というものが実は伴ってこなければいけませんし、実際はそうだと思うのです。多くの場合、私たちがなかなか行動を改めることができない、習慣を改めることができない、いつも感情の起伏があってコントロールできないというのは、実はその人のものの考え方というもの、その人のものの考え方の中に神様が私たちの作り主であり、私たちの人生の導き手であるということがしっかりと根付いていないからなんですね。多くの場合、人々は聖書を読みまして、ああ聖書はいいこと書いてあるなというわけで、じゃあちょっと私も態度を改めましょうか、自分の悪い習慣をこれをやめましょうか、でほんの少し道徳的になり、ほんのちょっぴりいわゆるカッコつきでありますが敬虔になりまして、それで満足してしまうんですが、神様が私たちに願っていらっしゃることはそうではなく、私たちの心の中心が変わることであります。表面が変わっても心の真ん中には相変わらず古いままの世界観や人生観がどっかと腰を下ろしていたのでは、私たちは神様に従うことができないのです。それは本当の悔い改めの姿ではありません。悔い改めは理性のレベルから、もっと分かりやすく言えば、ものの考え方からの変化から始まらなければならないのです。もちろん私たち人間の力でそれはできません。神様がそれをしてくださるのです。先ほど神様が、私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、あなたは海の源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか、あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、そうヨブに語りかけまして、ヨブはその神様の言葉によって自分の無知を悟ったとそう申し上げましたが、さあ現代の科学者がヨブに語りかけられたと全く同じ神様の言葉を聞いたとき、どう反応すると思いますか？私はヨブのようには神様の前に即座に悔い改めないだろうと思います。と言いますのは、科学が発達いたしまして、地のもといを定めたときあなたはどこにいたのかと言われても、いやその時はいなかったけれども、現代の科学の発達によって私たちは地球の起源どころか宇宙の起源までももう知っている、こう言うでしょうね。地球の成り立ちをくまなく調べ上げた、海底がどうなっているか、海底地図も私たち持ってますよって言うかもしれません。あるいは天体の法則を発見したと言うでしょう。そして科学が発達していなかった時代には、何でもわからないことを神様のせいにしていた。無知の時代には神様が必要だった。でも今は科学がすべてを解明しているから、その理由付けを必要とする神様もいらなくなりました。そんなことを平気で言うのかもしれません。しかし本当に人間はすべてを知り尽くしたのでしょうか？すべてのことができるようになったのでしょうか？あるいは時代が経てばあと何百年も経ったらできるようになるのでしょうか？そうではありません。この大宇宙にはまだ知り尽くされていないことがたくさんあります。私たちのこの銀河系の中で通用する法則が他の宇宙でも通用するとは保証がないのです。余震は全宇宙の法則を発見したからといって、では人間がその法則を定めたのでしょうか、科学者がその法則を作り出したんですか、いいえ彼らはそれを発見しただけに過ぎません。その法則を変えることができますか、いいえ一つたりとも変えることはできないのです。人類は月に人間を送り込みました。 金星にロボットを送りまして、そこを調査することができるようになりました。それは素晴らしいことだと思います。しかしそれは人間の力でしたのではないのです。神様が定めた天体の法則をうまく利用して、神様の法則によって、神様のお力によって人間を月に送り込み、金星に、その探索船を送り込むことができたのであります。今までなかったいろんな材料を科学者たちは作ることができるようになりました。しかしそれは神様が水素から始まりまして、ダルムスタチウムに至ります110の元素、今は118ぐらいあるとか言われてますけれども、発見されたのか実証されたのかよく分かりません、増えるかもしれません、元素の数は。でもおよそ110のその元素、神様がそれぞれをお作りになって、それぞれに異なった性質をお与えになった。だからこそ人間はそれを組み合わせて別のものを作ることができるのです。人間はたった一つの元素も、最も簡単な水素というものも、人間は自ら作り出すことはできない。あるものを使うことしかできないのであります。毎年毎年大きな被害を与えます洪水、干ばつ、ハリケーン、竜巻、またさまざまな異常気象とか地震、それを私たちは予知することができました。予報することができました。地震なんかもある程度まで地震が近いぞというふうなことを予報することができる。予報はできます。しかし地震をストップさせることはできない、防ぐことはできないのです。まして社会にはびこる犯罪や心の病、人間関係の問題に科学は根本的な解決を与えることができません。何よりも人の心にはびこる罪の問題の解決には何の答えも持っていないのです。ところが人間はいつの間にか自分の知恵や知識に溺れてしまいまして、あたかも人間がこの世界の主人公で自らの力で生きているかのように考えるようになってしまいました。神様が人間にまず求めておられる悔い改めとは、自らが神によって生かされている存在であることを認めることです。自然界が神様の法則によって定められているように、私たちの人生もまた神様の大きく深い取り計らいによって支えられ導かれているのだということを受け入れることなのです。そしてそのような根本的な悔い改めから、私たちの幸いな人生が導き出されてくる。それが聖書の教えであります。ヨブは全財産を奪われましたときに、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆を褒むべきかなと、そう言いました。でこの言葉に実は悔い改めの姿が表されているように思います。財産、地位、名誉というものはしばしばその人の本当の姿を隠してしまいますよね。人間としてもっともっと向上しなければならないのに、ある程度の成功をしてしまいますと、人間としても一人前になったかのように錯覚してしまう。そしてとんでもない罪を犯してしまって、その地位も名誉も財産も棒に振ってしまうということがあります。その人のを飾り立てているものを引き剥がし、神様の前にあるがままの姿で立たせる。そのために神様は私たちが体験する苦しみを用いられることがあります。ヨブもそうであります。ヨブは全財産を奪われまして、裸一貫になってしまいました。そればかりではありません、彼は恐ろしい病気に侵されて、その皮膚が剥がれ落ちる、肉がむき出しになるという、本当にあらゆる面で裸の状態に彼はなったのであります。ヨブはそれを通して彼の内面においても神様の前にあるがままの自分の姿をさらけ出しました。そして神様の前に完全にへり下るようになったのです。苦しみは私たちを神様の前に裸の姿にさせます。しかしそれを通して私たちに深い深い悔い改めへと導くものなのです。 さて、2節から9節、ごめんなさい、42章の7節からですね、7節から9節までですが、ここにはヨブが3人の友人のために取りなしたということが書かれてあります。で、取りなしと言いますのは、正しい人が間違ったことをした人に代わって神様に許しを願うことですね。ですから、これは神様がヨブを正しいと認めてくださったということを証ししています。ヨブは大きな苦しみを通りましたが、その苦しみに耐えました。そのことによってヨブは神を恐れる正しい人であるということがより一層明らかになったわけであります。ローマの手紙の5章3節4節に、皆さんも大好きな言葉だろうと思いますが、こんな言葉があります。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。そうですね。で、ここで練られた品性という言葉なんですけれども、これは前にもお話したかもしれませんが、検査済み、あるいは合格という意味なんです。で、そういう言葉なのです。いろんな製品を見ますと、裏の方にパスとかですね、日本の製品ですと合格なんて、そういうハンコが押してあったりします。そういうステッカーが貼ってあったりすると思うんですが、それはその製品が少々厳しい環境であっても十分に信頼して使うことができます、大丈夫ですよという、そういう意味であります。そのように神様も、神様を信じる者に苦しみを与えます、困難を与えます。しかし患難によって忍耐を与えてくださいます。そしてその忍耐から検査済み合格、そういう印を私たちに与えてくださるのです。この人は検査済み合格のクリスチャンだ、どこに出しても大丈夫な信仰者だと認めてくださるのであります。神様はむやみに苦しみを与えるお方ではありません。神様は苦しみを通して私たちの忍耐を養ってくださり、私たちに練られた品性を与えてくださるんです。今オリンピックの真ん中でありますけれども、オリンピックの選手が苦しいトレーニングに耐えます。その結果メダルを手にいたします。そのように私たちも神様がお与えになる試練の苦しみを無駄にすることなく、そこから合格、検査済みという、そういうメダルを手にしたいものだと思うのです。さて、10節から17節にはヨブの回復が記されていますね。これはヨブ記の一番初め、1章の1節から4節と対をなしております。ヨブ記の1章の1節から4節には、ヨブが財産にも家庭にも恵まれ、彼自身も神を恐れる正しい人であったとありました。ヨブの祝福された姿が描かれておりましたが、ところが苦難の後ヨブはどうなったでしょうか。ヨブの財産は最初の祝福のそのまた2倍になったというのであります。主はヨブの前の反省より後の反省をもっと祝福された、12節にそう書かれていますね。苦しみの中にあったヨブは神様の祝福をすべて失ったかに見えました。しかし本当はヨブはその時最高の祝福を手にしていたんです。と言いますのは、彼は神を見るという人間にとっての最高の幸いを得ていたからであります。もちろん神を見ると言いましても、神様は霊でありますから、神様の似姿を肉眼の目で見るということではなかったでしょう。ヨブは5節でこう言いました。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。こう言っていますのは、彼が今まで神様について知っていたことは噂を耳にする程度の知識でしかなかったというんですね。しかし今神の言葉が彼に臨んで、彼が本当にそれを悟った時に、噂ではなく実際に神様を知りました、こう言っているわけであります。しばしば言われることですが、神について知ることと神を知ることとは違う。そうですね。神の言葉を聞く、この聞くというのは門の中に耳が入っている、あの聞くという漢字ですね。英語で言えば hear ですね。 聞こえてくるということと、神の言葉に聞く、この聞くは心が入った聞くですね。あの聴診器の聴という字でありますが、英語で言えば listen ということでしょうか。 listen to、 本当に心を込めて聞くということは違います。神様について知るというのは、神様を単に知識として理論として知っている、そういうことなのかもしれません。しかし本当に神を知るというのは、神様を生きたお方として、私の神、私の主として知ることを意味いたします。神の言葉を耳で聞くというのは、本当に耳で聞くだけに過ぎません。どっかまた過ぎ去ってしまうものですね。でも心を込めて聞くというのは、本当にこれは私に対する神様の言葉として受け入れることであります。また聞きや、あるいは受け売りの知識というものではなく、自分が実際に神様の力を体験する、神様の言葉を聞く、そういう知識には力があります。神様を知るということにおいても、私たちは同じようでありたいと思います。苦しみの日、その時には今まで蓄えてきた一般的なキリスト教の知識、聖書の学問的な単なる知識というものは、もうどっかに消え去ってしまって役に立たないものであります。しかし毎日毎日の祈りの生活の中で、毎週毎週の礼拝の中で、しっかりと神様の言葉を聞き、それを素直に心に蓄えているならば、セカンドハンドの知識としてでなく、ファーストハンドの知識として、神の言葉を知り、神を知っているならば、苦しみの日にはそれは大きな力を発することになります。ヨブは苦しみを通して神様をさらに深く知りました。そればかりか、以前に勝る神様からの祝福を得ています。苦しみ、それは最終的には神様の祝福で終わるのです。私たちは苦しみをネガティブに考えがちであります。ところが神様にあっては、苦しみは非常に生産的なもの、プロダクティブなものですね。イエス様は言われました。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産むときには、その時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に言います。そうすればあなた方の心は、ごめんなさい、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなたから奪い去るものはありません。これはヨハネの16章の20節から22節の言葉であります。神様を信じる者の苦しみは生みの苦しみであるとイエス様はおっしゃいました。生みの苦しみ、それは命を生み出す苦しみですね。そこからかけがえのないものが生み出されてくるのです。生みの苦しみ、それは必ず喜びに変わる苦しみです。今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて計り知れない重い栄光をもたらすと聖書は教えています。至るところで神にあっては苦しみは苦しみで終わらないと教えています。私たちの主イエスキリストをはじめとして、苦しみから生み出された喜びを体験した多くの人々の実例を挙げています。神の言葉と、こうした多くの信仰の証人たちに励まされ、苦しみと取り組み、その意味を知り、それを乗り越えていく私たちでありたい。そしてやがての日に神様からのあのゴールドメダルをいただきたい。合格されたクリスチャン、練られた品性を持ったクリスチャンになりたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちが苦しみの真っ只中にいるとき、苦しみが決して無用のものでも無意味なものでもないことを教えてください。苦しみから生み出される祝福に目を留めることができますよう、どうぞ励ましてください。何より私たちが苦しみを避けて安易な道を選び、本当の悔い改めや あなたを深く知る機会を見逃すことがないようにお助けください。苦しみを通して私たちのために救いの祝福を生み出してくださった主イエスキリストのお名前でお祈りをいたします。